久しぶりに速度制限がかかりました。私今契約しているのが LINE モバイルなんですね。で、月々2000円で確か容量が3ギガとかなんですよ。でも全然いけるんですよね。あの LINE モバイルって Twitter と LINE と、もちろん LINE と、あと Instagram 使い放題なんですよ。月々3ギガって決まってるけど、その3つ、 LINE、Twitter、Instagram はその容量に加算されなくって、それはいくらでも使い放題なんですね。で、私基本的に Twitter しか使わないんですよね。家にいるときは家のインターネットを Wi-Fi でつないでるので容量食わないんですけど、じゃあ移動中とか仕事をしてるときの休憩時間とかが主にこう容量食っていく時間帯なんですけど、だいたい Twitter 眺めてるんですよね。多少ね、インターネットサーフィンをしたりとか、ブラウザ見たりとかはありますけど、基本的にはツイッターでも時間を潰すので、全然容量食いませんと。なので、あの先月初めて、LINE モバイルにしてから初めて速度制限かかったんですけど、その前まではもう余らせてましたね。3ギガのその容量を余らせて、多分1ギガ2ギガぐらいしか使わないんで、残りの1ギガぐらい、 1.5 ギガぐらいは次の月に繰り越しの状態でずっと使ってたんですよ。で、もうこの私のスマホの使い方だったら、もうずっと速度制限なんてもう縁遠いものなんだろうなと思って油断してたんですよね。そしたら、油断しすぎて、バカなんですよ。私がバカなんですけど、最近ね、そのラジオトークを始めたりして、こう音声のコンテンツとか面白いと思って聞くようになったんですよね。で、ラジオ的に動画を聞く、見るんじゃなくても聞くっていうのもありだなと思って、で、何回も言ってますけど、私最近ひろゆきさんのスパチャ動画よく読んでるので、スパチャ投げてないですよ。ひろゆきさんのライブ配信をよく見てるんですけど、別にあれも画面見つめてなくていいわけですよ。画面見つめてたって、ひろゆきさんが鼻かんでるか、前後に揺れながら喋ってるか、それぐらいなので、ずっとこう耳だけで聞くの全然ありだなと思って、初めのうちは家事をしながら、洗い物しながらとか洗濯物干しながらとか、そんな感じで聞いてたんですけど、これ全然耳だけでいいってことは通勤時間中も聞けんじゃないと思って、私歩きながら YouTube 再生して何日かこう通勤してたんですよね。そりゃ容量食うよね。お前はバカかって思ったでしょ。私も思いました。聞いてるのは音声だけだから、音声の容量しか食ってない感覚になってたんですけど、ずっと動画は再生されてるので、要はずっと動画ダウンロードし続けてる状態で通勤毎日してたら、もう途端に容量食っていって、多分それが主な原因ですね。猫だって吠えたい。この番組では、リアルではちょっと喋りづらいこと、だけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか、鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。で、そのひろゆきさんの動画を耳だけで聞く、こりゃ楽しいなっていうのに味を占めた私が、もう一個ね、TVerってわかりますかね？地上波の番組がもうアプリで見られるよっていう、そういうのなんですけど、それでさ、あちこちオードリーも耳だけで聞いても面白いんですよ。アメトークはね、そもそも TVer で配信してないんですけど、ロンハーとかアメトークとか、6チャンネルのカジさん系の番組は結構ビジュアル重視なところとかもあるので、耳だけで聞いてもちょっといまいちかな、画面見ながらの方がいいなと思ったんですけど、あちこちオードリーはさ、もうラジオじゃねえからなと書いてはあるけれども、スタジオに書いてはあるけれども、ラジオなんですよ、あれって。なので、あちこちオードリー面白いと思って、で、早く聞きたいんですよね。もう早く、見たいというか聞きたいというかなので、あちこちオードリーも TVer で再生しながら、聞きながら通勤してたんですよ。で、YouTube もね、もう長いですし、動画ですし、なんですけど、そんなにこう、画質は良くないじゃないですか。でも TVer って本当にちゃんとした地上波のテレビ局さんが流してる番組なので、画質もめちゃくちゃいいんですよね。だからそれもめちゃくちゃ容量食うに決まってるんだけど、お面白い、ニューヨークの回でしたね。覚えてるわ。ニューヨークで嶋佐さんが喋ってる途中で TVer 固まって、あれ固まった、 昨日まであのあちこち踊りとかひろゆきさんとか聞きながらでも固まったことないのに、今日なんか固まったなって思ったら、その日からもう全然カチコチでもうあのインターネットつながらなくて、あれなんだ、通信環境悪いのか、今日電波悪いのかなと思った。違う速度制限ですよっていう、そういう話でしたね。安くなりましたよね、携帯の料金。その固定費を抑えようと思って、ちょうど一人暮らしする時なんですけど、固定費を抑えようと思っていろいろ見直してたんですよ。でまあ家賃は家賃ですと、まあまあ職場の家賃補助いくらかなとか、あと光熱費どうやったら抑えられるのかなとか、そういうのいろいろ調べていく中で、まあまずは携帯の料金でしょうっていう、そういうアドバイスが多かったんですね。で確かにと思って、でその一人暮らしする前、実家に住んでた頃のその携帯のプランが、そのソフトバンクの普通のキャリアの携帯の契約してたんですね。だから月々8000円くらい、高いよね今考えたらめちゃめちゃ高いですよね。今 LINE モバイルでその3ギガのプランが2000円なので、8000円から2000円に固定費が節約できたら、これはでかいですよね。でその時がちょうどその格安携帯とか SIM フリーの iPhone とかが巷に出回り出した頃だったので、あの最先端を行ってましたね。まあぼちぼち周りにはいましたけど、そのキャリアのメールが使えなくなります、だから G メールにメールは送ってねみたいな時代ありましたよね。もう今メールとかそもそも使わないもんね、 LINE だもんね。あでもあの格安携帯のプランで一つ、あの電話番号もないです、本当に SIM カードがもらえるだけで番号はないですみたいなプランも一個あるんですよ。さらに安くなるんです、500円ぐらいになるのかな、なんかさらに安いプランがあるんですけど、あれはちょっと怖いですよね。あの、まあ、家に固定電話がありますとかならまだマシなのかもしれないですけど、家に固定電話もありません、携帯も電話機能はありませんってなると、じゃあいざあの救急車呼びますとかさ、あるじゃないですか。あと電話番号認証って今あるでしょ、あれもできないわけで、電話番号なしのプランはさすがに怖いよねと思って、電話番号はつけてもらいましたけど、 あるプランにしましたけど、電話番号がない状態で過ごしてる人も、あ大学の後輩に一人いたけど、めちゃめちゃ不便そうだったそりゃそうだよね。あの一人暮らしだしね、本当体調悪くなりましたとかいう時、本当音信不通になっちゃうからね、あのライフラインという意味でも電話番号は必要だなと思います。そういえば昔 SIM ロックとかありましたよね。今普通に SIM フリーの iPhone を買ってるんですけど、まあそりゃそうだよね、あの LINE モバイルって本体ついてるプランもあるんですけど、ね、そう、その時いろいろ考えたんですよ。そのそれまでのキャリアの携帯ってこう月々8000円だけど、その中に iPhone 本体の料金も含まれてって、実質ローンも組んでるような状態で払っていきますみたいな、まあそういう仕組みじゃないですか。で、あのじゃあ格安携帯、格安 SIM にしようと思ったんですけど、じゃあ SIM を買ってで月々の料金が2000円になって、じゃあ本体どうしましょうかと、じゃあこういろいろ計算していって、じゃあ本体は Amazon で買って、でそれに SIM フリー あの本体を買って、で LINE モバイルの SIM を、入れるっていうのが一番何やかんやでお得だなというのが分かったので、まあ、自分でね、本当怖かったですよ、あの Amazon で iPhone 買うの。ちゃんとした業者さんなのかよくわかんないし、あの変な業者さん、なんか、まあ、中国が悪いとは言いませんけど、変な業者で頼むとなんかもう箱だけしか送られてこなかったとか、なんかバキバキに液晶割れてましたとかいう、そういうレビューもたまにあったんですよね。で大丈夫かなと思ってドキドキしながら、一応ねあのレビュー星5とかのお店から頼みましたけど、それでも通販で非正規のルートでiPhone 頼むってなかなかドキドキしましたね。ああ本体代が7万8万で、だけど月々8000円払ってたのを2000円に圧縮したら、本体代を自腹で一括でボンと買った方が安いよみたいな、ポイントとかなんとかつきますしね、 Amazon とかだとね。でその Amazon で買って った非正規ルートで買った、非正規ルートでいいのかな、その買った iPhone を乗り換える時に初めて、Apple Store に行きましたね。 Apple Store 楽しいですね。いろいろ見てるだけで楽しかったです。で、びっくりしたんですけど、すごい店員さんフレンドリーなんですね。じゃあ iPhone 買い替えようと思ってるんです、下取りお願いしますとかいろいろやってるんですけど、例えばデータの移行の仕方わかるみたいな感じで、すごいなんかノリの軽い店員さんが来て、これはねここをタップしてね、こうしたらほらできたでしょみたいなアメリカンなノリの店員さんが出てきたのと、あとじゃあこの色の、iPhone11 が欲しいですって言ったら、あ、分かった、じゃあ倉庫から取ってくるねとか言って、すごいなんかスキップしながら店員さんが倉庫の方に消えていって、でじゃあじゃじゃーみたいな感じで言いながら、こう箱開けてくれるんですよ。これで間違いないよねベイビーみたいな感じで、あのノリは何なんですかね。アメリカの企業だから、持ってきてくれた方がしかも外国の方だったたんですよ。背の高いおじさんで、なんかちょっとジョブズっぽい感じの人がいて、あれ何だったんだろうな、そういうコンセプトでやってるんですかね。まあまだ買い替えたばっかり2年くらいかな、なのでしばらくアップルストアに行く用事はないですけど、また行ったら、まあ覗きに行くだけでも最新のね、機種というか最新の装置で、こう空中で手動かすだけでピアノ弾けますみたいな、なんか不思議な装置とかもあって面白かったので、また行ってみたいなと思います。というので今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。